そういうわけでですね、受難節レントの第一日曜日を私たちは今日迎えました。で、ルイさんが最初に皆さんにですね説明をしてくださいましたけれども、今年は悲しみと向き合うということをですね全体のテーマとしながらこの受難節を過ごしてまいりたいと考えています。普段私たちの多くはですね、辛いこと、悲しいことがあってもついつい蓋をしてしまうことが多いのではないかなと思うんですね。で、なるべく思い出さないように考えないように、過ごしている人が、多いかもしれません。あるいはクリスチャンであれば聖書にいつも喜んでいなさいね、すべてのことに感謝しなさい、書いてありますから、いつも喜びと感謝とそして希望でね、こう笑顔で輝いていなければ、いけないと、まあ、そんなふうに思って、頑張って、しまっている人ももしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれませんけれども、聖書には実に多くの悲しみ涙が記されています。イエス様ご自身もその悲しみや涙を隠されませんでした。そして今日から私たちが読むこの哀歌、という書物もですね、22節ずつになっているんです。3章以外は、これはなぜかというと、ヘブライ語のアルファベットが22文字ですので、アルファベットの数え歌としてこの哀歌は作られているんですね。私たちが読んでも分かりませんけれども、ヘブライ語を話す人が読んだら、覚えやすい、イロハニホヘトじゃないですけれども記憶しやすい、ようにですね、韻を踏みながらアルファベット順にこう各章が歌として書かれているんですね。私たちこれだけ長い文章を暗記しなさいって言われたらなかなか難しいですけれども、でもアルファベット順でなおかつリズムをつけて歌にしたら私たち覚えることができますよね。つまり哀歌っていうのは、まあ、いつもではないにしてもよく口ずさむように忘れてはいけない、私たちのこの生活の中からこの悲しみの歌を忘れてはいけない、まあ、そういう意味合いもあってそういうふうに作られたのかな、ちょっと推測するんですね。だから聖書は決して悲しみに蓋をする、いつも確かにいつも喜んで感謝しなさいとは言うんですけれども、それは私たちが悲しいことやそういったものに蓋をして我慢をすべきだということではもちろんない。むしろ私たちは悲しみに向き合っていく必要があるんではないか。はい、一箇所ですね、聖書を、新約聖書を引用したいんですけれども、ヨハネの福音書の1章の5節の御言葉、有名な御言葉ですよね。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いている、ヨハネは言うんですね。神様が私たちにくださる誠の希望の光というのは、絶望という暗闇の中に、その中にあっても輝くものであるということ。そして闇はこれに打ち勝たなかった、ヨハネは言っています。まあ、そういう意味において私たちはこのレントの期間、悲しみに向き合って行きたいと思います。哀歌の悲しみに寄り添いながら、そして自分自身の中にもしかしたら蓋をしてしまっているかもしれない悲しみや苦しみにぜひ向き合っていきたいと思うんですね。でもそれは、その悲しみと向き合うということは、それは同時にその暗闇の中に私たちは誠の光を見出していくという作業でもあるんだということを心に留めていきたいと思います。今日から私たちは、まあ、パームサンデー、白の手術までですね、全5回、日曜日が5回あります。5回にわたって、この哀歌を読んでいきたいと思います。ちょうど5章まであるのでね、各、日曜日に1章ずつ読んでいきたいと思います。で、この哀歌を読んでいきたいんですけれども、愛は愛でもですね、哀歌の愛というのは、愛ちゃんの愛じゃないですね。 ラブの愛ではないですよね。まあ、日本語の話す人であれば漢字を見ればわかると思うんですけれども、昨日も役員会の時に、愛花を今年はやっていきますって言ったら、元糸ティムがなんかうんっていう顔をしてて、多分 愛の意味は多分ちょっと別の愛だと思ったのかなと思ったんですけれども、愛花の愛っていうのは哀悼の愛ですね、悲しみと読む愛の方です。まあ、これは伝統的には預言者エレミアという人がエルサレムの陥落、バビロン捕囚ですね、エルサレムの滅亡陥落を嘆いた歌とされています。しかしこの哀歌には実はそれだけではなくて、イエス・キリストがやがて私たちの身代わりとなって十字架で追うことになる悲しみと苦しみというものも予言的に記されている書物なんですね。まあ、愛歌だけではなくて、旧約聖書っていうのは実はどこを切っても金太郎飴ではないですが、イエス様を見つけることができる。イエス様も聖書は私について書いてあるって自分で言っているように、旧約聖書っていうのはイエス様に向かって全て予言的に書かれているところがありますので、この愛歌も例外なく、その中にイエス様の姿を私たちは見出していくことができると思います。そしてですね、私たちはこのレントの期間ですね、この愛歌を共に読みながら、先ほども言いましたけれども、自分の中にしまっている、蓋をしてしまっている悲しみや悩みというものと向き合っていく、そういう時を過ごしていきたい、今年は考えています。そしてそれをですね、ちゃんと言葉にしたいと思います。まあ、苦手な人もいると思うんですけれども、でも自分で自分の言葉にすることによって、私たちはそのことと向き合っていくことになると思うんです。向き合わなかったら言葉にできませんから、どんなに短くてもいいんです。でも言葉にしていきたいと思います。でもちろん無記名で結構です。名前を書く必要はありません、そして誰もそれを開いて読むことは、ありません。でそれをですね、最後に、まあ、イースターの日にですね、子供たちが封筒を作ってくれます。このレントの期間、毎週日曜日、下のチルドレンズの時間に子供たちがですね、特別な封筒を作ってくれます。その封筒におそらく、ふさわしいこの御言葉をですね、子供たちが、書くなり貼るなりしてですね、その特別な封筒を作ってくれますので、その封筒に私たちが書いた、その私たち自身の、悲しみ苦しみというものを入れてですね、入れていただいて、そして自分の手で実際にその封筒を私たちはそのイースターの日、十字架につけるということをしたいと思います。まあ、十字架はまあ、ルイさんが用意してくださると思うんですが、子供たちがまあ、ある程度デコレーションして十字架を用意してくれますので、その十字架にその封筒を最後の復活祭の時に、自分の手でつけるということをですね、私たちは今年やっていきたいと思うんですね。で、そうすることによって、改めてイエス様の十字架の死と復活というものを、この教会の年間行事の一つとしてですね、ただ過ごすのではなくて、あなた自身、私自身、あなたの人生に関わる出来事として、レント、そしてイースター、私たちは過ごしていきたいと思うんですね。ですから、5週6週パームサンデーも入れれば6週ありますので、だいぶありますので、ぜひ皆さん今日からですね、自分の中にあるそういったものとぜひ向き合っていく、そういうレントを過ごしてみていただきたいと思うんですね。そして、イースターまでにそれを紙に書いて折りたたんでね、用意をしていただければと思います。それを最後にイエス様の十字架に、私たちは、持っていきたい、そんなふうに考えています。前置きがちょっと長くなってしまいましたけれども、早速今日から愛歌を、マタイの福音書を少しお休みして愛歌を読んでいきたいと思います。今日は第一章について見ていきたいと思います。この愛歌の一章で歌われている悲しみの主題テーマ、何かといえばですね、愛歌ってちょっと難しいんですね。全体的に同じことをまた言ったりなんだりするので、こう行ったり来たりするので、明確に1章はこれで2章はこれでってきっぱり分けることはできないんですけれども、でもあえてこの1章に主題テーマをつけるとすれば、それはですね、夫に捨てられた女の悲しみですね。夫に捨てられた 女の悲しみ、これがこの一章のテーマです。で、少し長いので最初の2節だけ今日はお読みしました。もう一度読ませていただきたいと思います。ああ、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのにヤマメのようになった。諸州のうちの女王は苦役に服した。彼女は泣きながら夜を過ごし、涙は頬を伝っている。彼女の愛する者は誰も慰めてくれない。その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。預言者エレミアはエルサレムの町をですね、一人の女性に例えてこの歌を記しています。かつて国々の中で大いなるものだった、諸州のうちの女王、そう称されたエルサレムが今はどうか。今は一人で寂しく座っている。そしてヤモメのようになってしまった記されています。ヤモメって皆さんわかりますか？僕最初聖書を学び始めた頃、このヤモメっていう言葉の意味がわからなくて、なんだろうヤモメって、なんかカモメの一種かなと思って、なんだヤモメって思ったんですけれども、聖書を通して知ったこれ新しい僕の言葉でしたね。懐かしいですけれども、ヤモメっていうのは一般的には夫を失った、女性のことを表すですね、言葉ですよね。男の場合はなんか男やもめって言ったり、いろんな言い方がありますけれども、夫を失った女性を表す言葉です。でもちろんここで言っている、彼女の夫、エルサレムの夫というのは神様のことですよね。神様を例えている。その神様の求愛を受けて、神様の求愛と、そして庇護の中で、庇護のゆえに誰よりも美しく輝いて、そして栄えていたエルサレムはその全てを失っちゃったっていうのはこの歌のテーマですよね。全部失ってしまった。でも最初彼女は、彼女っていうのはエルサレムのことですね、彼女は夫を失っても大したことないと思っていたんですね。エルサレムはだって彼女には愛人がねたくさんいましたから、愛人に囲まれてた。周りの国々、その国々が運んできたさまざまな偶像、いろんなものがありました。快楽がそこにありました。彼女にはたくさんの愛人がいたし、夫の代わりだったらいくらでもいるって、むしろ夫はちょっと邪魔だぐらいに思って彼女は生きてきたわけですよね。過ごしてきた。ところがついに夫が彼女を去る日が来た。彼女を捨てた。そして一気に現実を目の当たりにするわけですよね。彼女には男はいくらでもと思っていた。自分に貢いでくるそういう男はいくらでもいるって、もう自分はもうこの世界の女王でアイドルだと思っていた。ところが現実には彼女の愛する者は誰も慰めてくれない。愛歌で歌いますね。誰も一人も慰めてくれない。そしてその友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。夫を失って輝きを失った彼女にはもはや何の魅力も残っていない。そして彼女の愛した者たちは、彼女の友たちは、その時にその本性を表すわけですよね。自分の愛人だと思っていた、自分の友だと思っていた人たちは、実は自分を愛していたわけではなかった。自分の友では、本当の友ではなかった。彼らはその本性を表し、彼女を裏切り、彼女の敵となり、彼女を敵と一緒に貪りました。神様は人をお作りになった時に、これはちょっとここに出ないんですけれども、創世記の2章18節のところですけれども、神様が最初にこの人間を作りになった時に、神様はこんなことをおっしゃったんですね。人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、 まあ、そう言ってアダムを眠らせ、あばら骨を取ってエヴァを作って、そして伴侶としてアダムにお与えになりました。人が一人でいるのは良くない。それは神様ご自身が父と子と、そして聖霊という交わりを持って愛のうちに存在するお方であり、そしてそんなご自身に似たものになるように、自分自身に似た形を持つものとして人間を創造されたからですよね。だから人間も交わりの中で生きるように作られた。私たちは初めから共に生きるように作られているんですね。でももちろん世の中には孤独や一人が好きって人もいると思います。皆さんの中にも、いや私はあんまり人とつるむのは好きじゃないな、一人がいいなっていうね、一匹狼みたいな人もねいると思うんで、僕もどちらかっていうと、おこう人がわーっているところよりは一人の時間が好きだったりするんですけれども、でも生まれた瞬間から私たちそうだったわけではないと思うんですね。生まれた瞬間からそうだったわけではない。生まれた瞬間からですね、もう俺のこと私のことは構わないでくれっていう赤ちゃんいないですよ。そうですよね。お腹が空けば泣いてお母さんを呼ぶし、寂しければお父さんお母さんを呼んで、わーわーわーわー、おむつが濡れればわーわーわーわー、誰か来てって赤ちゃんやるわけですよね。初めから、もう私に構わないでちょうだいなんていう赤ちゃんはいないわけです。生まれた時から私たちはそういうふうに作られてる。絶対誰かと関わりを持たなければ私たちは生きていられないですよね。もう世の中には、でも私たちはだんだんこう成長してくると自分でいろんなことできるようになってくるので、なんか自分一人で生きられるような気がしてくるわけですよね。まあ、うちの娘もだんだん成長してきて反抗期ね始まりましたけれども、だんだん私たちはもう何でも自分でできる、思ってしまう、一人で大丈夫だなんていうふうに思ってしまうわけですよね。でも実際はそうじゃない。直接的であれ間接的であれ、私たちは誰かしらとやっぱり関わりを持って今日生きて今日生かされてるわけですよね。仕事だってそうだし、スーパーに行って食べ物があるのだって、それを作ったり運んだり並べてくれる人がいるわけ、いるから私たちはそれを買うことができるわけで、一切人と関わりを持たずに生きるなんていうことは私たち絶対できないわけですよ。神様はそういうふうに私たちを作ってくださったわけですよね。それでも私たちの中には孤独がいい、一人がいい、引きこもりがいい、まあ喜んでなっているわけではないかもしれませんが、そういう人がなぜいるのか。でもそういうふうに思ってしまうのは、裏を返せば共に生きるということに疲れちゃったってことだと思うんですね。共に生きるということに傷ついたり、あるいは失望した、その結果いや一人がいいっていうふうに多くの人はなったんじゃないかな、まあ、そういう人はなったんじゃないかなと思うんです。神様は私たちを互いに愛し合うように、互いに補う不足を補い合うように、支え合うように、そしてお互いを信頼し合って助け合って生きるものとして、交わりを持って生きるものとして神様は私たちをお作りになりました。けれども現実はどうでしょうか。現実には私たちの中には罪があって、愛し合うべきなのに憎しみ合ってしまう、補い、そして支え合うべきなのに奪い合ってしまう。今日本はトイレットペーパー買えないそうですね。トイレットペーパーとか、ティッシュとか、いろんなものがマスクから何から全部なくなっちゃって、買い占めっていうんですか、する人がたくさんいる。やっぱそれも本来であればみんなで分け合ったらいいわけですよね。自分が3つも4つも買ったら買えない人がいるかもしれないから、自分は1つにしておこうってみんなが思えば問題ないわけですよね。でもやっぱり自分の生活が一番で、自分が心配になってついつい買いだめをしてしまう。支え合うように神様作ってるのに私たちは奪い合うわけですよね。みんなで分け合ったら十分足りるのに。マザテレサも言いましたよね、このこと、どうして世の中世界で飢える人がいるんですか。それは神様が十分な食べ物をくれてないからじゃなくて、十分あるのに人間がみんな奪い合うから足りなくなるんだってマザテレサ有名な言葉を残してますけれども、私たちお互いに与え合ったら絶対十分必要なものあるんですよ、この世界には。でもやっぱり人間は反対のことをしてしまう、奪い合ってしまう、足りなくなってしまう、憎しみ合ってしまう、お互い信頼すべきなのに疑ってしまう、 実際裏切ってしまう、そして騙してしまう。多くの人が本来自分が作られた形とは違う生き方をしてしまう、あるいはそういう生き方を強いられてしまう。そういう痛みの中で傷ついた心を引きずりながら生きているんじゃないかなと思うんですね。そして一番悲しいことは、ご自身に似たものになるように私たちを作って命の息を吹き込んでくださった神様ご自身を信じることができない、愛することができない、愛されることができない、その絆を人間が失ってしまった、神様に背を向けてしまった、これが一番悲しいことだと思います。そしてこの哀歌の一章が歌っている悲しみの本質はそこにあると思うんですね。神様に捨てられるということ、いや正確に言えば神様を捨てたのは彼らですよね。神様に捨てられる、神様を捨てる、神様との交わり、つながりを失うということが一体何を意味するのか。かつてイエス様を知る私たち自身も含めて多くの人がそれをわからないまま今生きています。神の都と呼ばれたのエルサレムですらわからなかったんですね。気づかなかった。度重なる預言者の警告にもかかわらず、その声は彼らに届かなかった。彼らは耳を塞いだ、その声を聞こうとしなかった。そして失ってから初めて彼らはことの重大さに気づくわけですよね。神様に捨てられて、神様が離れてしまって、失ってから初めてその悲しみ、惨めさに彼らは気がつく。神様は彼らを見捨て、そして敵の手に渡し、彼らの祈りに沈黙を貫きました。でも幸いなことに私たちはイエス様について知っています。福音について知っています。だから私たちは確信を持って言うことができるんですけれども、でも神様がそのようにされたのは彼らをその咎のために滅ぼし尽くすためではなかった。もう徹底的だったので一見そういうふうに見えますけれども、でも私たちはイエス様を知ってますよね。神様は彼らをその罪のために滅ぼし尽くすために見捨てたわけではなかった。そうではなくて、彼らが再びもう一度彼らの主を心の底から呼び求めるようになるために、神様はあえてそうされた。まあ愛歌この続きを読んでいくと、そういった歌も出てきますけれども、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様が十字架の上で叫ばれた言葉ですよね。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様は私たちの身代わりになってくださった。どうして私をお見捨てになったのですか。どうしてイエス様は父なる神様に見捨てられなければならなかったんですか。どうしてイエス様は十字架に向かっていかなければならなかったんですか。どうしてイエス様は罪がないのに十字架で死ななければならなかったんでしょうか。天の父なる神様に見捨てられなければならなかったのか。それは私たちがこのイエス様を通してもう一度主の名を心の底から呼び求めるものになるためですよね。そのためにイエス様は十字架に行ってくださった。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。エルサレムも叫んだと思います。主よ神よ、どうして私たちをお見捨てになったのですか。答えは、それは私たちがもう一度父なる神の名を、神様の名前を心の底から呼び求めるようになるため、神様はそれを願い待っておられます。最後にローマ人への手紙の10章9節から13節をお読みして今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。ローマの10章9節から13節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。 彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。私たちも主の皆を呼び求めて、この年と過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を呼び求めます。あなたを慕い求めます。主よ、あなたはご自分の命を投げ打つほどに、また父なる神様はその愛する一人子をお与えになるほどに、私たちを慕い求めてくださいました。私たちは何度あなたを悲しませ、あなたを裏切ってきたことでしょうか。しかしそれでも何度でも何度でも、あなたは私たちを慕い求め、私たちがあなたのもとへ立ち返り、あなたの名をもう一度呼び求めることを願い待ってくださっています。主よ、どうぞこの連と、私たち一人一人があなたの十字架の意味を心に留め、イエス様が十字架の上で叫ばれた、その言葉の意味をもう一度よく心に留めて、あなたの皆を心から呼び求める、その呼び声にあなたが応えてくださる父であることを、創造主であることを、誠の神であることを、私たちが知ることができますように、どうぞ助け、また導き、励ましてください。すべてを見て委ね感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。